町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは陶芸家の古賀隆弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあお久しぶりですよね。
お久しぶりですね。
実はもう古賀さんとはもう 6,7 年前ぐらいから出会ってて、でまあ本当今大活躍じゃないですか。海外でも個展がね、展開してるほど。
おかげさまで、
ね、だからすごいまあなんか調子はいいんだろうなとか思いながらも、でもなんか、そんな割と初期の頃に僕はもうね、幸いのことに出会わせていただいて、いやだから嬉しいですよ、なんか。
あ、もう、こうやって、ね。また交われて。
いやいや、でもなんかさ、もうでも僕最初に会った時から、その一つこう、その古賀君のこの世界ってのはもう出来上がってたもんね、あの時にね。
そうですか。なんかちょっと自分ではなんか言いにくいですけど、まあ、やってることは変わんないですね。
だからなんかもうすでにそこでもう世界があった上でもうどんどん今それが発展していってるようなイメージなんですよね。でもあんまりこう実はゆっくりとは、なんでその陶芸の道を目指すようになったのかとか、ちゃんと聞いたことなかったなと思って、まあせっかくなんでこれを機会にいろいろと教えてほしいなというところですよ。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
今おいくつでしたっけ、そもそも。
僕36です。
36歳。
はい、
あ、じゃあまだ
多分出会った時はもうまだ20代だった
ね。でもそんな変わってないですけどね。
本当ですか。チャランポランしてるんで。
いやいや、なんかその陶芸の世界って本来はなんかその一子相伝じゃないけども、なんかこう親から受け継ぐようなイメージもちょっとあったりする世界なんだけども、はい、全然そうじゃないんですよね。
そうです。僕はもう勝手に僕が初めて、もう親とか兄弟とかも全く良き者には携わってないんで、はい、
そもそもなんかアートとかその美術とか、はい、そっちの世界が好きだったんですか、子供の頃から。
そうですね、僕はあんまり覚えてないんですけど、やっぱもう学校とか、まあ、当時、少年サッカーとかしてたんですけど、もう帰ってきたら絵を描いてたと親が言ってるぐらい、多分やっぱ絵とか、まあ、あれですよ、本当に ドラゴンボール描くとか、
漫画的な、
そのぐらいの感じだと思いますけど、はい、なんか、まあ、そうですね、友達に、それをこう、描いてきてって言われるぐらいの多分。
あ、じゃあやっぱ上手かったんだろうね、きっとね。
まあ、だったってことだと思います。
なんかやっぱそう。
今読むと恥ずかしいですけど。
それを褒められたりしてた、こう友達とか。
そうですね、だからまあ、描いてきてって、ね、でみんなこう塗り絵したりとかそういう、ま、比較的人並みくらいはうまかったんじゃないかな。
いや、人並み以上だったと思うよ。多分、まあ、謙遜してるんじゃないか。だからなんかな、もうある種の天性というかそういうところも多分あったんでしょうね。なんか不思議とさ、絵の世界ってもちろんスキルは磨いていかなきゃいけない分野だと思うんだけども、なんか上手な人って最初から上手じゃないですか。ダメな人はなんか、俺とか全然絵心なくて、下手くそなんですよ。でもなんかやっぱ、いたもんね、クラスの中にね。絵を描かせるとこう上手な友達とか。
もう、まあ当時は多分、うまかったと思い込んで多分やってた。まあ多分その上達も嬉しかったんでしょうね。多分今見ると、その一枚も残ってないですけど、多分、いやーって感じだと思いますけど。
あ、じゃあ例えばほら、なんか、美術の、なんかコンクールじゃないけど学校の中でもあったりするじゃない。
あれは結構多分もう出すたびに優勝してたぐらいの、
やっぱほらすごいそこでもう頭角を表してるじゃないですか。
いや、まあそうですかね。まあ親と一緒にそこ
で飾られるやつ、ね、
はい、なんか百貨店とかに飾られたりとかして、
へえ、それってでもほらやっぱ自分の中では、あ、俺もしかしたらこういうのが向いてるのかなとか得意なのかなっていうことにも気づかされていくきっかけだったりするよね。
そうですね、まあ、やっぱり、得意だったら得意だった、でも、中学高校と結構こう、まあ普通に進学校行って、まあ部活とかもしてたんで、
それはどちらかというと体育会系というか
運動。そうですね、なんであんまりその時はもう美術には全く触れてなくて、
まあ、確かにね、こうそれでこうご飯食べるっていうとなんかまあ美術の先生になるぐらいが、
そうですね、それが一番、はい、現実的で、まあ、実際高校から新、まあ、大学の時に初めて自分の将来と向き合って、まあ、なんか親もなんか経済学部とか、兄もそういうなんかちょっとこう
お堅い系、
はい、だったんで、まあ、なんか 多分僕の場合はもう本当に少しでも好きっていうものが入ってないと、うん、多分続けれないなっていうのはなんとなく直感であったんですよね。
なるほど。
なんでやっぱ少しでも好きってなんだろうなって思った時にやっぱりそこに美術がちょっとパッてやっぱ、うん、
そこでやっぱり戻ってきて、
はい、だから高校3年の時に、うん、もうギリギリで多分受験の時に路線変更して、うんうん、美術系の方に、
うん、あでもなんかプロフィール見るとあの国立の佐賀大学じゃないですか、
はい、
その中にあるんだその美術系の、
教育学部の中では、はい、あの美術に力を入れてるあのあ国立の教育学部の中では、うん、まあ、芸大はちょっと別格ですけど、うん、東京芸大は、はい、あの筑波の、うん、とあと高知大学と、うん、佐賀大学の、うん、本当に3つぐらいしかなくて全国で
限られてるんですね、
はい、で教育学の一番こう近れてる、はい、あの美術が、まあ、お隣の佐賀県にあったんで、
うん、
まあ、そこを、うん、でもその時はやっぱりあれですよ、やっぱ高校生18歳ぐらい考える、うん、なんかまあ将来先生とかにもなれたらぐらいの、
まあ、とりあえず大学に
教育学部っていうし、ね、はい、
いろんな選択肢は増えるし、
はい、う
ん、
まあ、一番はあの近くにあったっていうのも車で通えるぐらいの感じだったんで、うん、電車とか、
うん、
それがもうだから本当理由としてはかなり あんまり良くない理由で大学に行きました。
いやでもなんかそれはそれで一つの運命かなっていう気もするしね。たまたまでもそれがなかったとしたらまたもしかしたら全然違う道に行ってた可能性もあるしね。だって
そうです、ね、
近くにそういうものがなければね。
まあ、でも多分ほぼ間違いなくですけど、うん、佐賀大に行ってなかったら焼き物はやってないですね、う
ん、あそじゃあそこで出会ってるんだ、はい、大学で
出会いました、ね、
初めて焼き物という世界に、はい、それまでは全く焼き物には
もうやったこともなかったです。
へえ、
もう、まあ、そんなに今でこそなんか焼き物やるなんかカリキュラムとか小学校中学校でたまにあったりとかしますけど、
うん、
僕の場合は多分なかったんです
よ、ね、触れる機会もなく、
はい、
うーん、じゃあそんなにこう焼き物になんかこう子供の頃からちょっとこう気になってたっていうことも全くなく、
いやもう一切もうご飯茶碗とかも、うん、ご飯飯碗とかも、うん、毎日使ってるものなんで、うん、焼き物って認識したこともないぐらいの、うん、ぐらいのやっぱ幼少期だったんで。
なるほど。
まさか
何が起こったんですか、ま、じゃあ大学で。それは
大学でまあやっぱ、うん、その作ったり絵描くこと好きだったんで、うん、はい、何かしらなんか彫刻とか、うん、まあデザイン系だったらプロダクトデザインとか、
はい、
なんかそういう感じかなって思ってたら、大学の1年で、うん、1年生の時に、全部をちょっと一通りやるっていう、1年間かけて、うん、まあ、例えば油絵だったり、うん、日本画だったり、はい、まあ、工芸系でいうと染色だったり、うん、まあ、木工とかの中に焼き物があって、
うん、カリキュラムの一つ、
はい、はい、でそれでちょっと焼き物を触れた時に、うん、まあ、もう本当ただの土ですよね、粘土こねこねやって、うん、もう水バシャーってかけたらもう溶けるような、
うん、
あの素材がこねこねこねこねお皿っぽいものを作って、うん、なんか釜に入れて、うん、まあ、1200後半1280度とか、
うん、
まあ、そのぐらいで焼いて出てきた時に、うん、なんかすごいやっぱこう完成度が高いなんか素材というか、
うん、
なんかこうやって物できる、なんか一気になんか商品になって出てくるぐらいの、
なるほど、
なんか生まれ変わって出てくる感じが、すごいなんか感動したんですよ。
確かにこう焼く前と焼いた後って全然ね、
全然雰囲気、
色からその質感から全然違いますよね。
うん、だからもう本当そのまんま、まあ多分不出来ですけど、うん、お店に並んでてもおかしくないようなぐらい、こうなんか、うん、なんだろう、商品としての完成度が高いというか、
おお、なるほど。
なんかそれ生まれ変わって出てくるっていうことがなんかすごく感動して、
あそこに見せられたという
か、はい、それがだからまあ18、19の時ですね、大学1年の時に、まあ、そこから焼き物って面白いかもと思って、
うん、へえ、なるほど。
そこからですね、だから19、大学1年生は19ぐらいですかね、うん、それくらいからですね、焼き物。
でもさ、その古賀さんの作品って一筋縄じゃいかないというか、それでなんとなくイメージでいけばですよ、陶芸に見せられて、まあ、普通だったらこうそういうなんとか焼きとか、
はい、
そういうところに行きそうなもんだけども、全然違うじゃないですか。
そうです
ね。いわゆるさ、もう本当に皆さんご存知だったらあれですけど、古賀さんの世界観で言うと、やっぱり一番印象的なのは、このスタッ
ツ
がいろいろこう、描がいっぱいこう、陶芸の、器にもいっぱいついてるというね。あれはだからさ、また、どういうところから自分なりのオリジナリティみたいなものがさ、そこから生まれていくんですか。
まあ、大学で一通りやっぱりどうしても技術、うん、素材と技術プロセスはやっぱりもう 確固たるものがあるんで、そこはまあ修行はしたんですけど、はい、でもあのまた大学の、うん、まあ、本当、まあ、いわゆる恩師になる、うん、あの大学の教授が、はい、まあ、東京芸大 の、 あの彫刻を出られてて、うんうん、で本当哲学的な先生で、うんうん、なんかまあ、大学なんで、うん、結構だから自由に、うん、まあ、一般的にちょっと遊んだりとか、うん、なんか作るものも、うん、まあ、自分が好き勝手、うん、なんかやっていいのかなと思ったら、うん、あんまりそういったの許してくれなくて、うん、もう、うん、作るときになんか例えば、うん、こういうものを作りたいとか、うん、まあ、やっぱ器だったらこういうの作りたいとか、うん、壺だったら、まあ、なんか例えばオブジェだったら、うん、なんか例えばこう雲みたいな黙々したの作りたいとかなったら、うん、もうそれを根掘り葉掘り、え、なんで作りたいのとか、なんでそれを作る意味が今何があるのとか、うんうんうん、なんだろう、現代においてどういったメッセージ性があってそれを作るのとか、う
ん、ちょっとした思いつきでは許してくれない、
もう許してくれなかったんですよ。なんかもう尋問みたいな。
なるほど。
でだからそこで僕正直ちょっと苦手だったんですよ。だから、うん、今思うと、うんうん、
今振り返るとね、
作りたいものを作らせてもらえないし、うんうん、なんかその辺を全てクリアしないといけないから、やっぱ先生怖くなっちゃって、
うん、なるほど、
簡単に作らせてもらえないっていう、うんうん、いやでも今思うと、うん、やっぱそれが良かったんですよね。
その自問自答していく過程が、はい、うん、なんで俺をこれ作ってんだろうかっていうのをね、
はい、うん、やっぱその意味ない、こうなってくるとやっぱアートの表現ってやっぱその社会的メッセージ性だったり、はい、まあ、美しいものとか も、 もうもちろんありますけど、うん、やっぱこう問題提起だったり、うん、なぜ今この現代で自分が生まれて作るのかっていうのを、うん、そこですごくやっぱ鍛えられたんで、うん、その中でまあちょっといろんな曲折あって、うん、そういうふうに物、まあ、にある力とか、うん、やっぱ作り手として思いを込めてたりもするし、うん、なんかこうそういったものを可視化できないかなって思ったのが、うん、まあ、最初の始まりで、
なるほど、
でそのなんかみなぎるパワーみたいなちょっとメラメラした炎だったりとか、うん、ちょっとこうなんだろう、棒状の、
はい、
なんか昔ステレオとかで、うん、スペクトラムアナライザーってこうなんか、
あ、デジタル表示、
ね、デジタル表示みたいな、うんうん、やっぱああいう表現とかもなんか街のビル群にも見えたり、うん、なんかこう人の人工的な力を感じたりと か、うんうん、かそういったのでこう四角柱つけたりとか、うんうんうん、あと逆に水玉模様つけたり、あ、球体つけたりとか、うんうんうん、結構円柱つけたり、もういろんなもので
試行錯誤しながら、
はい、試行錯誤して物にこう内側にある力をこう表現できないかなっていうのがもともとつけ始めたきっかけ
で、それから炎だったりこうスタッズへのこう着想が生まれてくるみたいな。
そうですね、やっぱこう何、うん、か特にスタッズの形なんて、うん、やっぱこうちょっと攻撃的な形で、
まあ、割とパンク的な、ね、イメージもありますよね。尖ったイメージ
と、はい、なんでこう、うん、そのブリティッシュパンクとかやっぱ反骨心の象徴から社会に対する反骨心だったりとか、やっぱそこにすごいエネルギーを感じたりとかやっぱあったんで、ああいう形ってやっぱすごく刺激的で、なんかこうパワーがあるんじゃないかなと思って、そこから結構こうスタッツを使い始めて、だから本当最初はもういろいろありました、種類は。スタッツ、いわゆるスタッツだけじゃない、ただやっぱ円柱とか四角柱とかああいったのでやっぱ弱いんですよ、形状が。やっぱ1300度ぐらいで焼いてたら、はい、その土にある鉄分とかが、うん、その温度で溶け始めて、それが冷めていってこう凝縮して硬くなって焼き物になるっていう、うん、まあ簡単に言うとそういう感じなんですけど、うん、やっぱへたるんですよ、
うん、
こうかっこ悪くなっちゃう、
形状が
で言うとやっぱり円錐の、うん、なんか例えば東京タワーみたいな、はい、やっぱああいう先がとんがっている形っていうのが
の方が強いんだ。
強いんですよ。
なるほどね、
まあ、そういった作る側の事情もあってもですけど、うん、やっぱそういうちょっとスタッツっていうのがすごい焼き物表現としても一番しっくり、
これはいけるぞと。
で、まあ、未だにいろんな種類ありますけど、やっぱそれがメインになってますね。
なるほど。まあいわゆるこう作品としてはその機能を重視した陶芸というよりは、うん、かなりこう主張が強い、
はい、
どちらかというとやっぱアートに寄ってるのかなというイメージはあるんですけども、本人もやっぱそういう意識でやってるんですかね。
そうですね、やっぱそういう意識を持ってます、うん、っていうのも、まあ、本当優秀な、まあ、器だったら、うんうん、器の、まあ、実用的な、うん、 まあ、用の美と言われる、うん、実はもう本当に優秀な作家さんも日本にごまんとおられるんで、
うん、
やっぱり、まあ、
人間の世界も深いしね。
そうですね、もうそこももう語り尽くせないぐらい、
うん、
あのと、ね、作品も歴史も、はい、あの陶芸人口も、うん、まあ、たくさんおられるんで、うん、やっぱその、まあ、正直僕が作らなくて も、うん、もう世の中満たされてるというか、
うん、
やっぱ僕は そこからなぜ、うん、あの自分が作るんだっていうところを、うん、まあ、先ほどの話でもそうですけど、
はい、
突き詰めていくとやっぱりそのちょっとアート色が強い、
うん、
まあ、一見あの、ね、使いにくいとかあるかもしれないですけど、そこよりももうちょっと意味合いだったり、うん、メッセージ性だったりとか、うん、そういったところを込めたような、
うん、
あの、まあ、ファンクションがある、
うん、
あのものも作りますし、
うん、
まあ、本当にアート作品だけ、
うん、
もう、まあ、鑑賞用のオブジェだったりとかも、うん、
ある種のね、だからその陶芸からは逸脱したというか、
そうですね、
ちょっとそういう世界でもあるし、はい、だから、まあ、むしろこう飾って見るのが気持ちよかったりとか、
うん、
そういうなんか方にかなり、ね、ベクトルとしては向かっているようなイメージも、
そうですね、まあ、オブジェ、いわゆるオブジェというか、
だってあの単純にスタッズのあの器とかでも、まあ、日常的には使いづらそうだもんね、本当にな んか
使う、いやもう使えない器代表みたいな感じなんで、オブジェ、
まあでも面白いというかね、で、うん、なんかあのこれはあの実際その小川さんのいろんな、まあ、プロフィールとか、まあ、いわゆるその、まあ、インタビュー記事とか見て出てくる概念としては反わびさび、
うん、
まあ、いわゆるこう千の利休が、まあ、ある種体現してきたような ものからすると、まあ、まるでこう真逆な世界観、
はい、
まあ、スタッズもある種の反骨みたいなところもあるし、うん、この反わびさびというのはどういうふうに世界は出来上がっていったんですか。
まあ、僕あの本当実際反わびさびって言いながら結構奇抜なやつを作ってますけど、
うん、
本当はやっぱあの洗練された、うん、あの茶の湯だったりとか本当に好きで、う
ん、まあ、そこはリスペクトしてるんですね。
もうリスペクトですね。
うん、
で実際にやっぱそういう、ね、博物館だったりとかお茶室とかやっぱ行きますけど、
うん、
やっぱすごいなっていう、洗練されてるなっていう思いと、うん、やっぱ僕はこの時代に、
うん、
あのこの多様性の時代に何かやるってなったら、
は
い、その、まあ、利休のエピソードでこう、うん、もう本当に無駄を削ぎ落とした洗練された美学っていうのがあるんで、
うん、
こうお茶をすくってるかのように、
うん、
器を感じさせないように暗い部屋で、
うん、
あのお茶室が昔あの、まあ、今みたいに電気もないですし、
はい、
ちょっとこう影のちょっと苔が生えるようなところで、
うんうん、
暗いところで手ですくって飲んでるかのように、
うん、
飲むお茶っていう、でそこでこう、まあ、マインドフルネスじゃないですか、ま
あ、ある種の無の境地、
ね、はい、無の境地、
うんうん、
だから存在を消すための装置としての器っていうか、うん、もうそれなんかやっぱすごく究極というか、
そこまでもう突き詰めたんですよね、
はい、おそらく彼は。それを超えるにはもう真逆しかないなっていう、
うん、
もう嫌がおうでもも
う目につくとか
主
張が来るみたいな、
触っても触覚でもやっぱりこう痛いとか感じさせるぐらいのものをあえて強調する器って、それはやっぱり味にも変化あるし、その心にも刺さるかもしれないし、やっぱそういった体験も含めて、まあ、本当に反対のことですよね。反わびさびを掲げて、
まあ、言われたらそうだもんね。だから、
うん、
作品でも、まあ、色にしても、まあ、ゴールドとかシルバーとかさ、
はい、
金属質な、なんかそういう色もね、かなり多用してるし、
うん、光を放つ、だから黒の、
うんうん、
漆黒の抹茶じゃなくて、
うん、
完全に光を反射して、
うんうん、
光を放つ器っていう、もう本当に全部真逆にしてます、
うん、なるほどね。
そういうちょっとやっぱ究極の表現を、
うん、利休がいいならもう完全に古賀さんは陽の方に、
陽の方に
行ってる感じ、
ね、なんかそれで、うん、そういう時代だったと思うんですよ意外と、
うん、
やっぱその時代は戦国武将、まあ、名だたる戦国武将が、
はい、
まあ、例えば伊達政宗だったりとか、
うん、
あの秀吉とか、
うん、
豊臣秀吉とか、みんななんかあの辺の大大名ってみんな武士の教養として茶を学んで、
うん、
あの、まあ、いわゆる陽の美だったり洗練された美って、はい、思いつつも、うん、あの方々はみんなド派手だったんで、
いや鎧甲冑とかはかなりね
ド派手、
それ目立ちすぎてかえって戦場でやられるでしょう
ぐらい、やられるぐらいです目立って、
うん、
でしかもあの実用性ないんで、あの華美な装飾で、
うんうん、
あの華々しい
羽つけてみたりとか、
羽つけてなんかここにあの、うん、頭の兜のところには、
うん、
なんかもうタコつけたりカマキリつけたり
意味がなんか分かんないぐらい
の、戦うだけだったら絶対いらないもの、うんうんうん、だからそこは世の美じゃないんですよ。
確かに、
うん、そのなんかド派手な文化と、あと歌舞伎ものっていうのもその時代に出てきましたし、
あーそっか、
歌舞伎っていう言葉で、うん、だからその意外と生と動が同居してたんだなっていうのも僕の中では結構こう今あるこのちょっとこう質素なところで、うん、まあ洗練された美だけを追求するのが、うん、茶の湯ではないよっていうのをちょっとうんうん、ある意味ちょっとこう表現したくて、うん、そういったのも含めて、
だから意外とだからそういう方のアプローチをした陶芸家ってなんかいるようでやっぱ確かいなかったしね。だからなんかあえて、
ね、基本的にお茶の先生に怒られますしね。
だから多分その人がするとなんかちょっと鼻につくじゃないけど、はい、ちょっとなんか否定されるかもしれないんだけどね。
うん、もうやっぱ今でこそちょっと時代がこんな、うん、あの多様性の時代と
今となった、
ね、はい、ですけど、やっぱちょっと昔の僕の本当一個上ぐらいの世代になってくると、うん、やっぱ上のパワーが強すぎて、うん、まあ、例えば日展の協会の会長さんだったりとか、はい、やっぱなんとか団体のとか、うんうん、お茶はお茶でやっぱありますし、
ね、保守本流をね、はい、尊ぶっていうか、
やっぱそれはそれですごく美しいですし大事なことだとは、う
ん
う
ん、まあ、それはもちろんあっていいんですよね、はい、一つの流れとしてはね。でも全部が全部それである必要もないし、
ある必要はないなっていうのは、うん、でやっぱ僕じゃなくてもそこは僕じゃなくてもあるっていうのもあって、
うんうんうん、でもそれがあったからこそ、まあ、あの先ほどから何回か話も出ましたけども、海外にも多分それが、受けるというか、
うん、
そういう流れもちょっと作られていったのかなとは思うんですよね。
そうですね、アメリカは本当詫びもサビもなかったですからね、
いやいや、もう全然もういかにこう自分がね、もうどこまでこう
派手な感じ
で目立てるかみたいな、
はい、
まあ、もちろんそれが全てではないけど、でもそういう、こう個性を大事にする国が、ね、はい、あの西洋には多いですからね。
うん、
そこにも多分、まあ、反応したというかあるんでしょうけど、でも結構いろんなコラボレーションが起こってますよね。
あ、なんかあの、うん、はい、企業さんだったり、
いくつかちょっと教えてもらっていいですか。なんか今までやってきたコラボについて。
そうですね、うん、まあ、アニメ、うん、漫画だったらあの集英社の、はい、あの東京グールっていう
アニメになっている
ヤングジャンプ、
めちゃくちゃ人気がある作品じゃないですか、はい、
その主人公がはめてる、うん、なんかこうマスクに似た、うん、ま、マスクに似たっていうかマスクのちょっと器をちょっとコラボレーションに作らせていただいたり、アパレル関係で言うと、
うん、
あのスポーツメーカーのアディダス、
はい、
スポーツアパレルの、はい、アディダスさん、はい、あと
アディダスとは例えばどういうコラボになったんですか。
アディダスさんのプロモーションの一環で、
うん、
なんかこう月ごとにテーマがあって、
うん、
今月はこういうあのコンセプトでいこうっていうものがあって、そのコンセプトを、
うん、
もらって、
うん、
でそれをもう自由に解釈して、もう多分いろんな視点はあると思うんですよ、うん、本来は、うん、ただやっぱりコラボするアーティストさんもグラフィティの人が多かったりとか、
うん、
なんかね、絵描いたり、うん、でそのもう本当なんかビジュアルデザインとか、うん、そういう人が多かったのが多分工芸っていうところに、
うん、
陶芸家に頼むってことが多分アディダスさん初めてだった。
いやだって普通はウェアとかギアとかそういうスニーカーとかは、はい、いわゆるこう柔軟性のある素材を使うとか、
はい、
陶芸って硬いじゃないですか。
そうですね、
普通はありえないですよね、
まあ、一見ちょっと相反するぐらいの、
うんうんうん、
スポーツアパレルと、
はい、
陶芸って、
うん、
でもそこのミスマッチも面白いよねってなって、
なるほど、
で向こうがうん、提示してくるこのなんかコンセプトも本当に基本的にはそのコンセプトをもとに、
うん、
僕が自由に解釈して作ってる、
うんうん、まあ、こういうの作ったのじゃん。そう、やっぱ
陶芸作品を作って、で、まあ、ちょっとラジオなんでなかなかビジュアル見れないと思うんですけど、うん、スタッツってこう例えば僕だったら壺にスタッツとか炎のこうモチーフをつけたりとかいうのを、もうアディダスの一番そのなんだろう古く長く世界で愛されてるその靴、スーパースターとあとスタン・スミス、
もうマスターピース的な作品ですよね。
マスターピースをその大事なそのプロダクトをまあお借りして、そのスタッツ代わりにその靴をもう至る所に あ、その靴っていうか、その靴ももちろん焼き物に置き換えてますけど、
うんうん、
を至るところにこうちょっと融合させて、なんかその考え方的にはスタッツと同じような、
うん、
やっぱ長く愛されてるものには力があるっていうか、はい、やっぱそのロングライフデザインとして、
うん、
世界中至るところで愛されたこの力強さっていうのをすごく感じたんで、
うんうんうんうん、
そのパーツをこのところにちょっとスタッツの代わりにこう付けさせてもらったっていうか、う
ん、あ、なるほど、
まあ、結構まあ、ちょっと画像はなんか僕のインスタグラムかなんかに
上がってますか、
遡っていただいたら、
はい、出てくるんですね、
出てきますんで、
お、なるほど、
ちょっとぜひ見ていただきたいぐらいで、しかもそれを、ね、うん、アディダスの、うん、東京に原宿に旗艦店があるんですけど、うん、そこで約1ヶ月ぐらいですかね、ちょうど1ヶ月ぐらい、はい、コラボして、うん、でその後に本社の方がドイツから来られて、
うん、
すごい気に入っていただいて、
うん、
でそれを新宿にさらにもう国に1個しかない旗艦店っていうか、もう本当フラッグシップのそこにもちょっとその作品を発注されて、
うん、お、素晴らしいじゃないですか、
でドイツの本社にも作品が、
うん、
なんかそのぐらい気に入っていただけたっていうのもあって、はい、なんかすごく良かったです。
まあ、おそらくアディダスとしても初の試みでしょうからね、陶芸とのコラボ、ね、
試みだったと思います。まあ、でもやっぱこう、うん、クラフトマンシップなこう精神というか、
通じ合うものもあってね。
はい、なんかすごくやっぱ感じるとこあったんで、なんか意外と遠いようで、うん、一見遠いようで、うん、でもなんかすごく近いなと思って、
うん、
なんか楽しく仕事をさせていただきました、ね。
そう考えたらなんかいろんなとことのコラボレーションってありえるね、また、
ね。ありえますね。
ね、もうもしかしたらまた来てますか、次々とそういう、
そうですね、ちょいちょい、うん、はい、来てます、なんか面白そうなやつもちょっとまだ言えないですけど、
なるほどね、まあ、それもじゃあそのうち僕らの目にも入ってくるようになるんでしょう、
はい、
で昨年末にはね、この番組にもゲストで出てもらいましたけど、博多人形師の中村博峰さんとニューヨークで展覧会、
はい、
これはどういうきっかけで2人でコラボしようってことになったんですか。
まあ、僕その前にあれマイアミで個展してたんですよ。
あ、なるほど、
うん、でそのマイアミでマイアミって今アートフェアが、
いや、マイアミ結構面白いんですよね、アート的にもね、
マイアミすごいです今、
うんうん、
やっぱその税制の優遇とかもあって、
あ、なるほど、
アート作品が、まあ、だから、アジアでいうと香港とか、うんうん、シンガポールがそんな感じなんですけど、
はい、
最近韓国もかなり優遇して、
うん、
加熱してますけど、
うんうん、
で北米でいうとやっぱ今一番アメリカ、あ、うん、マイアミなんですよ、
マイアミはね、
でそこで個展するっていうのもあって、でそこって実はやっぱやってる、主催者側の人たちとか、うん、まあ、いわゆるアート関係者、まあ、やっぱ現代アートの中枢にいる人たちって、
うん、
やっぱ結構みんなニューヨークなんですよ、
うん、
みんなニューヨークで、でそこのマイアミをやっぱ税制の優遇もあって、うん、そこでの買ってくれるお客さんとかももちろん招待しますけど、
うん、
基本的にはそこからやっぱりニューヨークっていう流れがあって、
うん、マイアミでちょっと目が出ればニューヨークにも行けるみたいな、
あ、いや、その方たちが自分のギャラリーとかにやっぱり招待したいのはやっぱり、うん、マイアミに来てその後ニューヨークに誘導するっていう流れがちょっと実はありまして、う
ん、はいはい、
でやっぱニューヨークで の、うん、展示も、
うん、
その、まあ、僕 の、 マネージャー、
うん、
マネジメントしてくれて会社が考えてくれて、
うん、
でそれでマイアミからニューヨークってなった時に、
うん、
やっぱニューヨークはちょっと、
うん、
二人展というか、
うん、
まあ、尊敬するね、人形師の方が、うん、しかも同じ福岡で同郷でおられるんで、
うんうん、
やっぱその方とこうやりたいというか、
あ、それはじゃあ小川君の方から発信した
っていうか、あとマネジメント会社とも話して、
うん、
で、うん、オファーしてね、コラボしてくれるかどうか分かんないけど、
うん、
ちょっととりあえず言ってみましょうって言ったんで、
うん、
快く受けてくださって、
うん、
で一緒に、
うんうん、
はい、
まあね、なんかひろみねさんもちょっとやっぱりいわゆる ね、 ね、伝統を受け継ぎつつも、やはりこう、彼独自のまた世界があるから、
はい、
ちょっと響き合うとこあったのかもしれないですね。
考えてる、やっぱその作品を見てもそうですけど、
うん、
やっぱ同じような考えって言うと、ちょっとなんか恐縮しますけど、
うん、
ちょっと、
うん、
ですけど、やっぱ、同じようなこと言わんとしてるなっていうのは、すごく作品からも感じてたし、
うん、
まあ、本人もやっぱ、ね、本当に聡明で面白い戦略的な、
うんうん、はい、
方なんで、
うん、
通ずるところはあるし、うん、かなり一見違うようで、
うん、
なんか本当化学反応するような、
うん、
展示ができるんじゃないかなっていうの で、
うん、
でタイトルもクラシカルミュータントっていうタイトルで2人でやらせてもらったんですけど、
うん、はい、
クラシカルってまあちょっと まあ、クラシックです、
ね、まあ、ある種の伝統みたいな
正当な、うん、でミュータントってあのクラシカルミューテーションなんですけど英語表記は、うん、まあ、ミュータントってあの突然変異、
うんうん、
でヒロミネさんは、うん、やっぱりその人形界ではちょっとこう異端児というか
異端児ですね、うん、
で僕はあんまりお家柄もなく、
うん、いやいやいや
昔、
まあ、突然変異だもんね
突然変異で出てきた作家ということで、うん、お互いなんかそこのコンセプトも、うん、まあ、展示タイトルコンセプトっていうか、
はい、
2人がこう、うん、作っているこのレガシー的な部分が、うん、共鳴し合ってるんじゃないかっていうのもあって、うん、なんかそういうちょっと一経緯があります。
実際の反応はどうでした？
いや、思った以上の、
うん、
評価っていうか、うん、すごく盛り上がって、なんかやっぱ見たことがないっていうのが向こうでやっぱ最大評価なんで、うん、まあ、うん、アメージングとか、
うんうん、
なんだろう、もういろんなスラングで、
うん、
もうなんか放送では言えないようなスラングですよ。スラングね、まあいわゆる日本で言うとなんかちょっと汚い言葉でちょっと言ったりもするじゃないですか。
まあ要
する
にクソ面白い的な、
クソ面白い的な、
うんうんうん、
クソは言っていいんですね。
まあまあ大丈夫だ。
なんかそういうものとかで、うん、すごいでも称賛してくれたりとか。
おー、なるほど。
なんか本当に新しいみたいな。
うん、
やっぱ博多人形っていうのも、うん、なかなかやっぱ向こうでは。
いやだから多分初めてというかね、ファーストインパクトがすごくお互いあるんじゃないですか。
なんか、うん、でしかも本当に多分向こうの方にも伝わってると思いますけど。
うん、
これは伝統とやっぱ現代がミックスしてるよねっていう、う
ん、それは分かるんだ。
いや、もう分かってくれてると思います。そういう反応だったんで。
なるほど。
まあ、詳しくは聞いてないですけど、
うんうん、
それがなんか受け入れられた感じは、うん、まあ、僕ども結構伝統的なフォルムのやつを使ってたんで、
うん、
モチーフに使ってたんで、
うんうん、
それも伝わって、そうですね、結構連日盛況で、う
ん、ああよかったですね。
はい、まあ、場所も良かったっていうのも
僕らとしてもやっぱそれ誇らしいよね。だってそのどちらも福岡の代表する作家が、ね、はい、アメリカでしかもニューヨークですごく反響を得たというのはね。
いや、うん、いや僕も嬉しかったです。なんか福岡の力を、うん、なんか福岡って本当に僕が大好きな街で、
うんうんうん、
本当に幼少期は首都だと思ってたぐらい街だなと思ってたんですけど、まあ、よそに出たら全然違ったんですけど、本当大好きな街なんですけど、
うん、
世界で本当に知らないんですよ、やっぱり、
ね、どうしても一気に飛び越えるのがいいよね、なんか東京とか大阪とかっていうよりもね、
やっぱ聞かれたのは、
うん、
東京みたいな、
うん、
東京出身なの、まあ、
日本って言えばみたいなね、
はい、
うん、
で、京都みたいな、
うんうん、
で福岡っていうと、あー行ったことない、分かんないみたいな、
うん
う
ん、
そういう感じだったら、なんかそこもなんかちょっと、
うん、
まあね、ちょっと初歩的なところですけど、そこもやっぱ誇示したいし、
うん、
福岡でやってるっていうのも、うん、福岡ってこんな面白いんだよっていうのも
嬉しい、
見せたいですし、
うん、
そうですね、なんかその一歩目が踏めたかなと、
うん、
なんかこれはやっぱ継続的にやっぱやっていきたいなっていう、
はい、いやこれはまた今後なんかいろいろまたできそうなね、そんな話でもありますからね、さらにイベントというかありますか？
今4月なんで来月の末になるんですけど、
う
ん、
はい、
5月の29日から、
はい、
月またいで6月の4日まで、
うん、
大阪になるんですけど、
うん、
大阪の梅田阪急本店の、
はい、
もう本当に正面玄関すぐの1階で個展がありますんで、
お個展今度は、
あ、そうです、
一人展、
はい、
お
う
お
う、なのでまあ大阪ももう今や近いんで、
うん、
ぜひ大阪に遊びに、まあ、出張でも何でも、はい、お立ち寄りいただけたら、
ね、行かれる方多いとこなんでね、
はい、
もし見れたらじゃあそこで見れると、
はい、梅田駅からもすぐなんで、
うん、
もうてかもうそこなんで、
しかもねもう1階のいきなり正面玄関あたりというか、
もうはい
ね、
なんで、
うん、
ちょっと、まあ、アメリカ語初の、
うん、日本での
日本での個展になるんで、
う
ん、もうなんか大阪関西圏と言わず本当に全国から来てほしいなっていう、うん、
なるほど、
そのぐらい新作にもかなり力入れてるんで、
ぜひじゃあこの放送機で気になった方も、はい、まあ、大阪にね行く用事を作って、5月29日から6月4日梅田阪急本店で小賀貴博さんの個展があるということで、じゃあこちらをチェックしてほしいですね。
はい、
まあ、その他発信としてはホームページだったり SNS、
はい、
SNS は何やってますか？
まあ、主にインスタグラムを、
インスタで、
はい、更新してますんで、最新情報は
どうなんですか、小賀貴博で検索したら大体出てきますかね？
大体出てくると思います。
なるほど、
はい、
じゃあ
アカウントはもう本当貴博、
うん、
ゼロゼロってしたら出てくると思います。
わかりました。じゃあ、まあね、今ラジオなんでこうビジュアルが浮かばない人もいるでしょうからね、
はい、
そういう人はぜひそこと検索をしていただくと、 実際どういう作品があるかっていうのが大体こう分かるということですね。
はい、
はい、じゃあ小川さん引き続き来週もゲストとしてよろしくお願いします。
はい、あ2週連続よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、陶芸家小川貴博さんでした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。